元気ですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書ヨハネの手紙の学びに入ります。今日は第二ヨハネの手紙イントロダクションです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から新約聖書第二ヨハネの手紙の学びに入りますが、きっとあなたは最後の二つの書簡はなんと短いのだろうという印象を抱かれると思います。なぜ第二の書簡にはたった13節、第三の書簡には14節しかないのに、聖書の中に含まれていなければならないのだろうと不思議に思われるかもしれません。確かにどちらの書簡もとても短いものです。そのためにもしかしたら次のように言う人がいるかもしれません。この二つの書簡が短いということは、その中に含まれるメッセージがあまり重要ではないということではないでしょうか。明らかにヨハネはここであんまり言うことがなかったのではないでしょうか。しかし全くそんなことはありません。二つの書簡の長さは、その書簡の重要性とは全く関係がないのです。事実、これらの書簡の短さそのものが、実際にその重要性を高めていると思います。これらはとても短いものではありますが、非常に重要です。第一の書簡の適切な見通しを得るため、そしてねじ曲げられた見解を避けるためには、この二つの書簡はどうしても不可欠なのです。私のお医者さんはある時、私に特定の症状が出て苦しい時にはいつでも2種類の薬をくれました。一つはあまりにも小さい粒なので、瓶の中でどこにあるのかわからないほどでした。そしてもう一方はカプセルで、あまりにも大きくて飲み込めないように見えました。つまり大きい方の薬が効かないときには、小さい方の薬を使うように、お医者さんは両方の薬をくれたのです。第二と第三ヨハネの手紙もそれと同じです。その短さによって効果が弱められることはありませんと、マギー博士は述べています。さて、この書簡の著者は使徒ヨハネです。私たちは彼を愛の使徒と呼びますが、主イエスは彼を雷の子と呼ばれました。マルコ3章の17節にはこのように書かれています。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。個人的には、ヨハネのあだ名には、雷にちょっと稲妻を加えても良いと思います。なんならヨハネは、書簡の中で、兄弟たちに愛を示さなければならない。そうでなければあなたは、神様の子供ではないのだと、ストレートに断言しているからです。ヨハネはこの書簡を、紀元90年から100年の間に書きました。この書簡はピレモンへの手紙のように個人的な手紙で、選ばれた婦人に宛てて書かれています。しばしばギリシャ語のエレクタという言葉が肩書きであるのか、あるいは初代教会にいたエレクタという名前のクリスチャンの婦人のことを指しているのかという質問がされます。ここで私たちはヨハネが神様の家族のことを書いている使徒であることを思い出さなければなりません。 パウロは神様の教会について書き、ペテロは神様の政府について書いています。もしあなたがこれら様々な著者によって書かれた書簡を読むときに、これらのことを自分の考えの背景に置くならば、彼らが言っていることの多くを理解する助けになります。書簡が個人に宛てられているか、教会に宛てられているかに関わりなく、ヨハネは神様の家族という文脈の中でこの書簡を書いているのです。明らかにここでは、あるクリスチャンの婦人、あるいは地域教会があって、自分たちはクリスチャンであると称するすべての人に対してもてなしをしていました。ところがその中の一部は、キリストの神聖とクリスチャンの信仰のその他の偉大な真理を否定する異端者たちだったのです。ヨハネはこの書簡の中で、そのような人々をもてなすことに対して警告をしています。実際この書簡の目的は、そのような異端への警告です。この書簡のテーマは、真理のためにというものです。真理と愛とが衝突するときには、優勢であるべきなのは真理です。真理こそが優先順位の一番上にあるべきなのです。第一コリント人への手紙の13章の13節の中でパウロは、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と真理と愛ですとは言わず、彼はただ、こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛ですと言ったのです。でももしここに真理が持ち込まれれば、最初に来るのは真理なのです。言い換えれば、真理にはそのために戦う価値があるということです。そして偽教師を受け入れるのは間違っています。神様の御言葉の中の真理には、そのために戦う価値があります。ここで真理というとき、まず最初に、この真理は、聖書が神様の御言葉であるという事実の基礎であることを意味します。そのことに関しては何一つ疑問はありません。そして2番目に重要なことは、キリストの神聖と私たちのための十字架上でのキリストの御業です。マギー博士は、意見をことにするご自分の友人について次のように述べています。これらの不可欠な真理について同意できる人物に出会っても、その人と他の領域で同意できないこともあります。私にはペンテコステ派の説教者であるとても良い友人がいます。私たちがゴルフをするとき、彼と私は自然に親しみやすい議論になります。私はいつでも最終的に彼に、兄弟、君と僕はとても多くのことに同意している。僕は君が主イエスについて、主の死と十字架について話すのを聞くのが大好きだよ。君がそのことに関して話をするときには、僕はゾクゾクするよ。でも知ってほしいんだが、僕たちはいくつかのことで一致しない。だから僕は、君のために祈るからね。だって君が間違っていると僕は思うからね。お察しの通り彼は振り返って私に同じことを言います。そして私たちは笑いながらさよならするのです。私が知っている限り彼は私に対して、あるいは私について不親切なことを言ったことは一度もありません。彼は私の兄弟です。私は一部のことについて彼が私のようなものの見方ができたら良いのにと思います。でもそれは彼がもう少し光を得るまでは待たなければなりません。そして私は彼に対して忍耐深くありたいと願っているのです。でも彼は聖書が霊感されたものであること、キリストの神聖、そしてキリストが私たちのために死なれたという事実に対して真実に立っています。 そのようにしているなら、その人は私の兄弟であり、彼が私の兄弟であるという事実から、私は逃れることはできません。第一ヨハネの手紙の鍵となる言葉は愛でしたが、その愛は神様の家族に限られたものでした。子供たちは神様の家族の中でお互いを愛すべきです。神様の子供であることの印は、キリストを愛し、兄弟を愛することです。神様の子供たちがお互いを愛するということが、第一ヨハネの手紙の全体の概略であり要点でした。第一ヨハネ三章の十節には、兄弟愛について次のように書かれていました。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も、神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。ヨハネはあえてこの真理を否定的な文にして表現しています。それは、自分はクリスチャンであると称しながら、その基準に達しない人物が、この世で誰一人そこから逃れることがないためです。ですからあなたもこのことから逃れることはできません。もしあなたが自分の生活の中で義を行わないのなら、あなたは神様から出たものではありません。これは外側に対する神様の子供の印です。あなたは自分の救い主として主イエスを知らなければなりません。そしてあなたが神様の子供であることの他の人に対する証拠は、あなたが生活の中で義を行っているということなのです。そしてもしあなたがクリスチャンである兄弟を愛していないのなら、あなたは神様の子供ではないのです。これは私が言っているのではなく、ヨハネが言っているのです。その人が純粋な信者であるかどうかは、その人の正しい生活と他のクリスチャンに対する愛で見分けることができるとヨハネは言っているのです。でも神様の家族の中にいない失われた罪人についてはどうでしょうか。私たちはその人を愛すべきでしょうか。ヨハネの福音書の中には次のように書かれています。ヨハネ3章の16節。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ですから私たちは彼らに福音を届けるという意味で人々を愛すべきです。ヨナ書の中でヨナはニネベの人々を愛してはいませんでした。でも神様はあえて彼をそこに送られました。なんなら神様が彼らを愛しておられたからです。そして神様はヨナに次のように言われました。私が彼らを愛しており、彼らが私に立ち返ったのだから、ヨナよ、私はあなたにも彼らを愛してほしい。神様の子供が失われた世に対して持つべき関係はこのような関係です。罪人たちと彼らの罪とを愛することはできません。私たちはそれらを愛するようにと求められてはいません。でも私たちは福音を彼らに届けるという意味で彼らを愛するようにと求められています。それが重要なことです。私たちはそのような意味で彼らを愛すべきなんです。なぜなら神様が彼らを愛しておられるからです。そしてその後、彼らがキリストに立ち返った時に私たちは彼らをも愛するのです。さて、もう一つの疑問が出てきます。偽教師たちに対する私たちの関係はどうあるべきなのでしょうか。ヨハネはこの第二の書簡の中で、このことは私たちが気をつける必要のあることであるということをとてもはっきりと述べています。彼は七節で次のように述べています。 なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出て行ったからです。こういう者は惑わす者であり、反キリストです。偽教師たちに対する私たちの関係はどのようなものであるべきなのでしょうか。これがこの書簡の要点になりますから、これから述べることに注意深く耳を傾けてください。もしあなたがこのことを正しく理解しなければ、解釈において混乱し、リベラル主義もどきの見解を提案することになってしまいます。今日至るところで耳にする愛という言葉はすべて実際には全く聖書的ではありません。今の時代私たちはすべての人を愛するようにと言われていますが、聖書が私たちに愛することはしないで十分に気をつけなさいと命じている一部の人たちがいるのです。ヨハネは第一ヨハネ2章の15節で、世も世にあるものをも愛してはなりませんと書いています。この世にあるものは、それらをそのように作り上げたこの世にいる人々と同一視されています。私たちの愛は、彼らに福音をもたらし、神様の御言葉を与えるためのものであるべきなのです。第一の書簡の中では、ヨハネの強調点は愛にありました。でもこの第二の書簡の鍵となる言葉は真理です。さて、真理と愛とが対照的で衝突する場合は、どちらが優先されるべきなのでしょうか。もし私たちがその答えにたどり着くなら、その時にはその答えがキリストの神性を否定する偽教師と私たちの関係を決定することになります。愛の使徒として知られるヨハネが、あなたにも私にも衝撃を与えて、自分たちの感傷的な自己満足と愛に関するだらしのない概念から引きずり出してくれるのです。真理と愛のどちらが勝つべきなのでしょうか。ヨハネの答えは、真理が最初に来るという答えです。キリストは、私は愛ですと言われたのではなく、ヨハネ14章の6節で、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありませんと言われたのです。ですからあなたもイエス・キリストを通して神様の身元に行かなければなりません。他に救いの道はないのです。なんなら主は道であるだけではなく、真理でもあられるからです。後になって神は愛ですと書いたのはヨハネでした。主イエスがこの地上におられて、ご自分は真理であると言われた後で、ヨハネは、神は愛ですと言ったのです。第一ヨハネ4章の16節。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。愛は真理の境界と文脈の中においてだけ表現することができます。また愛は聖書が定めている限界と境界の中でのみ表現することができるのです。ですからあなたは偽教師を愛すべきではありません。ヨハネはそのことを極めてはっきりと示します。事実ヨハネはとても驚くようなことを言います。彼は、あなたは偽教師を自分の家に迎えることさえすべきではありません。どのような方法でも彼を受け入れたり、交わりを持つべきではないのですと言っています。これ以上に強いことを言うことは不可能です。第三の書簡の中でと同様に、ヨハネがこの第二の書簡の中で語ろうとしていることについての正しい見解を得るためには、 私たちはもう一つの重要な言葉に目を留める必要があります。第一ヨハネ一章の七節でヨハネは、神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるべきであると言いました。真理と光とは同じことです。それは神様の御言葉のことです。すでに見てきたように、愛と真理とは切り離すことはできません。キリストは愛と真理の縮図であられます。主は愛と真理が受肉されたお方なのです。主はその真理であり愛であられます。神様は愛です。そして主は神様です。真理に加えて、この短い書簡の中の特徴である第二の言葉があります。それは歩むという言葉です。第二ヨハネの手紙四節でヨハネは次のように述べています。あなたの子供たちの中に、御父から私たちが受けた命令の通りに真理のうちを歩んでいる人たちがあるのを知って、私は非常に喜んでいます。それからまた第二ヨハネの手紙六節には、愛とは御父の命令に従って歩むことであり、命令とはあなた方が初めから聞いている通り愛のうちを歩むことですと書かれています。そして第一ヨハネの手紙に遡りますと、ヨハネはさらに次のように述べています。第一ヨハネ三章の十節、そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出た者ではありません。兄弟を愛さない者もそうです。義とはキリストのことであり、ですからキリストの神性を否定することは、確かに義を行っていることではありません。また、兄弟を愛さない者もそうです。というのは、クリスチャンの歩みの上で、とても重要な第二のことであり、クリスチャン生活には、真理が不可欠であるだけでなく、兄弟姉妹を愛するという歩みも不可欠なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は第二ヨハネの手紙イントロダクションをお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。